で今週も、チャールズとアキラのアンボクシングジャパン
ようこそ
で第4回目ですね。
もう4回ですか。
あっという間に。
早いね。
早いね。
あっという間だね。
あっという間にね。
うん。まあ、ね、難しいというか、ちょっと複雑な世の中で、うん、それでもちょっとね、まあ、いろんな課題を通して、ちょっとその皆さんに、ちょっと、うんうん、元気と、まあ、何か面白みをね、お届けできたらなと思って。
いいですね。
で今日は、前回は、ね、アキラ君が、近江八幡のあれこれを紹介してくれて、うん、アンボクシングしてくれたので、今回は僕がちょっとそう自分のお気に入りの一つや二つをアンボクシングするっていう感じですね、今日は。
はい、お願いします。
はい、では早速、今日のテーマなんですけど、うん、僕がアンボクシングしたいのは、僕は、自分のその言えば日常生活にもう欠かせない、うん、京都の鴨川と、うんうんうん、鴨川の延長で、まあ、まあ数年前にはなるんですけど、僕が発見してからもう本当に毎年も何回も何回も行ったり来たりしてる、うん、大文字。
うん、
の2つをちょっとね、うんうん、軽くアンボクシングできたらな。
いいですね、楽しいですね。
鴨川も大文字たくさん今までたくさん行ってきたんですけど、うんうん、このその映像をねちょっと共有したいなと思って、うん、今ちょっとそのちょっと待ってね、ちょっとアキラ君がちょっと教えてくれた方が早いかもしれないね。このどうやって画面共有するんですか。ちょっと申し訳ない。
今ですか。
どこで、あったあった、大きなボタンあるね。
もう真ん中のど真ん中のね、
めっちゃ大きいボタンだったね。
ここを押してもらったらね、もうできる、
ね、どう見えてるかね。
見えてるね、見えてますね。はい、
この、うん、鴨川の映像が映ってるのは見えますか、
うん、写真ですか。
写真です。
ああ、映像よりかなんかムービーが張り付いてるん
だ。ああ、いやいやいや、ムービーもあるけど、今回はもう写真だけ
で。写真ですね。はい、はい、見えます、見えます。
はい。鴨川っていうと、まあ、京都にいる方で、まあ、鴨川を知らない者はいないし、うん、まあ、日本に、関西において、もちろん、まあ、全国的に有名だと思うんですけど、うん、僕の住んでるとこはたまたま、鴨川からそんな遠くなくて、うん、実は毎日ウォーキングするときに、うん、僕は朝早朝から鴨川行くんですけど、はいはい、うん、で、今ここに映ってる映像が、その一つ、うん、この映像を撮った、時期はこれは去年の12月ですかね、
うんうんうん、
まあ、あんまり雪のない、あんまりっていうか全然雪のない時期ではあったんですけど、うんうん、まあ、鴨川は本当にその自然あふれる、
うん
う
ん、
もう鴨ももちろん、実はこの間3日前ぐらいですね、鹿、
うん、
鹿の親子もいてて、なかなかなんで鹿がいるんかってちょっと僕もよくわからないんですけど、うん、実は数年前にも、うん、鹿の親子がいてて、うん、まあどうにかどっかの山から降りてきて、うん、たまに川に遊びに来るんで、うん、まあ、そういった、まあ、あとそのトンビ、タカ、いろんな鳥もいて、実はもうその写真家、
うん
とか、まあ、そういうネイチャー好きな方にもすごい大変人気で、で鴨川っていうと、京都の南北を走る川で、全長が30何キロかあると思うんですけど、もうそのまま、言えば滋賀県、まあ、高野川に変わっていて、それが、少しもうずっとつながってて、大津の方に流れていくんですかね。で、まあ、南に行けば桂川とか淀川とかにつながっていくんですけど、京都市内はほとんどその河川敷の両川がもう塗装されてて、もうウォーキングなり運動なりいろいろできるようになってるんですね。なのでみんなのその散歩スポットであったり、 で実際にその僕もたまにあの使うんですけど、その自転車 通勤とか、うん、自転車通学にもよく使われるんですね、うん、なのでみんなの本当にもうあの欠かせないスポットの一つ で、うん、でもう一つ、まあ、こういった感じで、
うん、
ところどころその高さ調整、これはまあおそらくその、まあ、あの昔から の、 そのいろんな洪水対策はされていると思うんですけど、あの段差があっていろんなちょっとした滝になってるんですよね、うん、でこういう滝は 何が面白いかっていうと、うん、実際に歩いてみると、うん、もうすごいやっぱりマイナスイオン、
うん、
気温の変化は感じるスポットですよね、こういうところは、うんね、で まあ、ここはまだ小さい方なんですけど、実はその、まあ、高さはその、まあ、1.5 メーターのものもあったりして、いろいろちょっとした滝になってるんですよね。で、まあ、鴨川といえばもちろん鴨の写真も必要ですけど、本当にあのよくいろんな鳥が鴨川も、あの鴨川をもう縄張りにしているところで、で鴨川はその、場所によっていろんなところにつながるんですけど、で今映ってるのはその、うん、あの結構有名なその鴨川デルタって言って、うん、あのこれは京都の、出町柳と伊万里川の間ぐらい、うん、電車で言うとその京阪本線の、出町柳駅から歩いても1分ぐらいのところ、
うん、
で鴨川デルタっていうのがあって、でこの、まあ、ちょっと画像で見にくいかもしれないんですけど、まあ、階段があって、でこの石、この飛び石って言って本当に昔からあって、でこれで、まあ、これを使ってその遊びながらその川の向こうへ渡っていけるようになってるんですね。まあ、こういうのはもうみんなちょっと京都 の、 まああの当たり前って言えば当たり前かもしれないですけど、もう本当に京都 の、 そ の、 も う、 かあのあもう欠かせない魅力の一つです。で、まあ、実際にかあの川でバーベキューとかはみんなしないんですけど、あの、まあ、ちょっとそのピクニックなり、まあ、ちょっとお弁当買って、あのそれをまあ、あの河川敷で食べるっていうのは結構あの、まあ、よく見なされるんですね。あの、まあ、唯一気をつけないといけないのは、最近やっぱり食べてるとおにぎりとかお弁当食べてるともう空からの襲撃がちょっとあったりして、トンビが結構明確に人のご飯の狙ったりするので、あの、まあ、そういうエキサイティングな面もあるということで、
うんうんうんうん、持っていかないことありますか？
僕はないです。僕はもうでも何回も見てる。で自分の例えばその前歩いてる人が、うん、ほらその手に持ってた白い袋が狙われるのは見たことあるんでしょうね、
うん、
あと面白いのはそのタカが大体それをやって攻撃というかその食べ物を狙うんですけど、大体その食べ物をゲットするのもっと小さい小鳥ね、
うん、
その後からついてきてそれを拾って飛んでいくでもまああの中でなんか狙われるかもしれないというちょっとスリルを求めていく方もいるかもしれないね、
うん
でもちろんあの夏になれば、まあ、子供を川に連れてて、まあ、こういうさっきのその飛び石、うん、ここでもう遊ぶのは結構もう、はい、もう日課ですね、
うんうん、
もうあのその台風の季節ってなれば、うん、逆にほら水が多くて、うん、あのちょっと危険な場面もあるんですけど、うん、結構大雨降ってもこの飛び石を越えることはそんなにないので、
うんうんうん、
まあそうやって気をつけながらみんな遊んでます、
うんうんうん
うん、でそのこのちょうどこの鴨川デルタの、付近の伊万里川通りなんですけど、
うんうんうんうん、
その伊万里川通りを東へ、
うん、
あのまあ言えばそれは山をちょっと登っていくような感じにはなってるんです、うんうん、上り坂にはなっていくんですけど、うんうん、東へ登っていくと、銀閣寺っていうのがあって、
はいはい、
で銀閣寺は、の裏から入れるのは、
うん、
その、うん、あの大文字で 大文字といえばその、うん、まあ、あの日本でも有名なその御座の送り火って言うんですけど、うんうんうん、京都市民はみんな大文字だけって言うんですよね。御座の送り火っていうことは多分そんなに多くないと思うんですね、
うん、
あのその日、8月そのままお盆の時の、
うん、
送り火なんですけど、うん、まあ、それを通称して大文字って言うんですけど、
うん、
この一番大きな台で一番その最初に火がつくのはこの銀閣寺の裏にある山の、あの大文字で、実際に、まあ、見たことあるんですよね、もちろん大文字のその燃えてるところ。
僕リアルタイムで見たことないですよ。結構ね、僕ホテルマンとかサービス業がなかったからね、一番そういう時って働かなきゃいけない
んですけどね。一番観光客が多くてそんなゆっくり見てられないか。
逆にないんですよね、
僕。逆にないか、うん、残念だね。もう本当にあの神秘的で、ちょうど夜、だいぶその、あの送り火で言うと、うん、だいたいその、うん、あの午後の20時、8時、午後8時に、うん、その送り火が着火されて、うん、でその30分の間にその、まあ、御座の送り火って言うんですけど、実は6箇所の山火事でなくて、うん、その送り火があって、うん、で台が2つあって、うん、これは言えば左の台、東側なので左の台、うん、で右側、何区に、北区にあるあります、あのもう一つの台っていうのがあって、うん、でこれがこの大文字が、この大文字山の送り火が一番最初につけられるんですね、
うんうんうん、
でまあ僕はあの今夏多分もう映っちゃってるんですけど、
うん、
僕はもう7月に入ってだいぶ一日暖かいので、うん、あえてちょっと涼しい冬の写真のを残してる。実はこの大文字はもう年間、うん、ほぼほぼその登れない日はそんなないんですよね、
うん、
そのまあ、台風の最中や前後はあのその台風の後はちょっと危険だったりするんですけど、あの冬でも比較的にその行きやすい山で、うんうん、結構そのあのハイキング 登山とまでは行かない、
うん、
ちょっとそのあの体力を使うハイキングレベルなんですけど、うんうんうんうん、でこのようにその、まあ、階段があったり、あの、まあ、あの山道は、まあ、分かるようにされてる。で、まあ、ある程度結構上級者になっていくと、実はその大文字その山道以外にも、もうたくさんの道があって、実はその京都のその、あの比叡山にも行く道だったり、あの京都のさらに南にあるその、伏見の方向の方面に行ったりもできる。なのでもうまあさすがにあの山だけにいろいろつながってて、すごいもう不思議がもうずっとつなあのずっとあって、いくら何回行っても僕は多分大文字自体は数百回登ってると思うんですけど。
どれぐらいかかるんですか、こう
例えば、
まあ、いろんなところから、
まあ、いろんなところあるんですけど、うん、その、まず、まあ、銀閣寺の裏ということで、銀閣寺の裏のその登山口から入ったら、だいたいね、その、この、まあ、ちょっとここで、この、ここで今映ってるのは、その、大っていう文字を想像したら、あの、てっぺんじゃなくて、真ん中の、中央のところがこの写真です。大の、このポン、この真ん中のポイント。
クロスしてるところですか？
クロスしてるところが、この写真なんですけど、ここまではだいたい25分ぐらいで行ける。でここはまあ言えばその標高300メーターちょいぐらいのところで、でここからさらに行くと、そのもっともっとそのあのもう一つそのまあ山道はあるけど階段とかじゃなくて本当にもう自然の山道がつながって、で最終的に山のちょっとした南側の方に出て、でその気候にもよるんですけど、天気のいい日は、大阪の、アベノハルカスぐらいまで見えるぐらい もう本当にそれ、まあそれはあの京都はもちろんその高さ制限があったり、うんうん、あのもう景色を、
うんうん、
もうの障害になるようなものは全くなくて、
うんうん、
もう本当にもう全部、まあこの冬の写真で なかなかちょうど雪が降ってた時の写真で、
うんうんうん、
なかなかないあの分かりづらいかもしれないんですけど、
うんうんうん、
もう本当に京都を一望できるスポットになってて、
うんうん、
でちょうど一番上まで行くと486m、なのでそこから さらに、まあ、言えば山でもあるあのその山道でもあるのでさらに20分ぐらいで、
うん、
なので銀閣寺から山頂まではまあ余裕1時間で余裕で行きますね、
うん
うん、なので、まあ、多い時は週2回か3回行ってました、で最近ちょっと行ってなくて今年からもう1回行きたいなと思って、
うんうんうん、
やっぱりあの480m ってそんな高くないんですけど、
うん、
やっぱり空気も違うし景色も違うし、
うんうん、
なんかそこでねそのあの作っていくおにぎりを持ってその山頂で食べるともう本当にもう全て忘れて、
うんうん、
でもうまさにこのコロナの季節でその、うん、まあいろいろほら心配事だとか、
うんうんうん、
なんかあのたくさんストレスになるものが多い中で、
うん、
こう鴨川とか大文字のハイキングをしてもう一汗かいてそれをすべて忘れる時間もすごい、
うん、
あの大切だなと思います。でもちろんあの銀閣寺付近だとか、まあ鴨川沿いにはたくさんのレストランとかカフェとか、うん、あのまあ、いろんな店があってあの有名な団子屋さんとか、
うん、
あのもう本当にもう発見がもう無数にあると思います、
うん、
ちなみに僕は、冬 あの山登りの格好はどんなものかっていうと、
うん、
こんな怪しい感じで
これは怪しいですね。これちょっとお見せできないのがちょっともったいないぐらい怪しいですね。
これ何かの形でまた後日にアップします。
これはだいぶ怪しいですね。
うん。まあ簡単な紹介ではあったんですけど、うんうんうん、僕がまあこれはやっぱりその川だったり山だったり、
うん、
本当に。あの時間さえあればお金もいらないですし、うん、本当にあのもうやっぱりきれいな澄んだ空気を吸うことができるスポット、
うんうんうん、
で皆さんにぜひもうアキラもねその、うん、お仕事は忙しいけどやっぱりその五山の送り火を一度見てほしいなと思います。
ありがとうございます。
いいえ、
いろいろと聞かせていただいて、ね、ちょっと、ね、僕の知らない、ね、鴨川だったり五山の送り火の話だったりね、そう大文字山に僕も登ったことがないのでよく、
あ、そっか、
写真で見てはいたんですよ、チャールズの写真で、大文字山だろ
う
なと思いながら、ね、よく登ってるって聞いたんで、
そう、ある程度ね体力がついてくると、
うん、
トレイルランニングにちょうどいい山、あの急斜面が少なくてその、うん、足元が危険な場所が少ないので、うんうんうん、結構ね体力作りにいい山ですよ ね、
うん、なるほどですね。結構急なんですか、道はどうなんですか、これ平坦なんですか、それとも結構こう、
あ、どっちかというと急かもしれない、ちょっとだけね、ちょっとで、その短い距離が短くて、うんうんうん、ちょっと斜面が割と急の場あのところあるんですけど、
うんうんうん、
まあでもすぐ終わっちゃうから、
うんうんうん、
なんてそのなんとかいける結構誰でもいける山だと思います。
うん、
よく高齢の方、もう本当にその60代、うん、70代の方がもう本当にほぼほぼ毎日 の、
うん、
その、まあ、週何回も出会う、同じ方に出会うことが多くて、
はいはいはい、
みんなここはやっぱりその自分のトレーニング山にしてるんだなと思
う。結構日本の山ってこう ね、僕も最近登ってないんですけど、登るとこう すれ違う人とこう、ね、必ずこんにちはとか、
あもちろん
みんな挨拶する、すごいそれっていいなって、ね、思いますよね。
そうやっぱりそのなんか人を、うん、なんかその人に気をかけるっていうのはすごい大事だなと思いますね。
どうですか、アメリカとかでも結構そういう文化ってあるんですか。
どうですかね、僕は実はアメリカで山掘りしたことなくて
そうかそうか
そうかそうかそうか、もうあのアメリカでもその登ってみたい山とかいろいろね、うん、あるんですけど、
うんうんうん
うん、まあでもするじゃないですか、
やっぱ、ね、するしそうですよね、
きっときっと、
ね、でもやっぱ日本のね、まあそういう文化もね、いい文化の一つですよね、それもね。
でもあの例えばその大文字登ってる時に、うん、そのまああの他の外国の方とかその、うん、まあ、観光にで来てる方とすれ違ったりすることもたくさんあるんですけど、うん、まあ大体の人はやっぱり何らかの形で挨拶をしますね。まあ山には共通の文化があるんじゃないですかね。
うんうんうんうん、そんな感じしますね。
やっぱりその、
うん、
人間があの入って当たり前の場所ではないので、やっぱりその、うん、どんな低山でも、うん、やっぱりその命に対するリスクがある場所じゃないですか、
うん
う
ん、
そういう意味でやっぱりそのあの山にもリスペクト、他の人にもリスペクトっていう、うん、やっぱり心がやないと逆にいけないと思うんですよね、
うんうん、
でみんなその共通の意識はあると思います。
確かにそうですよね。なんかこうね、さっきそのこのコロナの状況でとか、こう心がこう癒されるとかってこうね、いろいろ感じることが多いってね、ちゃんと言ってましたけども、
はい、
僕も自然に入ると、ね、やっぱりすごくそういうことを感じてですね、なんかいかにね、こう自分が悩んでることとかいかに小さいからね、こう大きい自然の中に囲まれてるので、ね、感じますよね。
そう、僕はもう一つそのアンボクシングしたい山といえば、うん、やっぱりあの比叡山、同じ京都 の、まあ、京都と滋賀をまたぐ山なんですけど、うんうん、まあ、大文字と比べて倍ぐらいの高さがあって、うんうんうん、比叡山も登ったことあります？
僕比叡山はね、延暦寺、比叡山延暦寺って、
はいはい、
うん、お寺があるんですよ、有名な。
ああはい、
うんうん、そこの付近をちょっと歩いたぐらいはあります。ただ一から登ったことがないですね。
ああ、うん、そう、僕もう一つのその、よく行く山は比叡山で、その京都側から登って、で延暦寺に降りていく道もあって、そのまあ写真とかと またたくさんあるので、それをまた共有したいなと思います。もうあの比叡山で、うん、山頂から、まあ、多分10分か15分ぐらいのところに、うん、あのつつじが丘っていうところがあって、もうそこからはもう滋賀県の、まあ、その天気のいい日はもう本当にその琵琶湖も見えるぐらい、もう綺麗で澄んだ空気も景色もすごいもう澄んだ感じで、もう本当にそこで必ずその登るときは必ずそこで止まって、ただ単にもう深呼吸、もう目をつぶって深呼吸して、ああ綺麗な空気だなっていう時間を自分に許してますね。疲れてるから休んでるわけではありません。
比叡山もね、ちょっと登ってみたいですね。
まあぜひちょっとこのね、アンボクシングシリーズの中でちょっとその共同のそのあのね、目標を持ってちょっと何か一緒に自分2人で登ったり行ったりしてね、それぞれカメラを持って写真撮ったりビデオ撮ったり、それぞれの観点からね、紹介できたらいいなと思います。
ああいいですね。またね、ちょっと やっていきたいですね、そのね。
ぜひぜひ。
うんうんうん、
そんな感じでちょっと今日は、
はい、
もう完全に自分の好きなことばっかり喋らせていただいたんですけど、いかがでしたか。
いやもう好きっていうのがね、もうかなり伝わってきましたよ、もう。
よかった、ね。 まあ、次回のテーマはもう少しなんか、あの自分の好きだけじゃなくて、まあ、あの聞いていただくリスナーの皆様にもちょっともう少し役に立つ情報も共有できたらなと思います。